458ページ第3版458ページルツキーです。一章全部お読みいたします。裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と2人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメネク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムのでのエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっている時、ナオミの夫エリメネクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの2人もまた死んだ。こうしてナオミは2人の子供と夫に先立たれてしまった。そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。それで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るために帰途に着いた。そのうちにナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと言った。そして二人に口づけしたので彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った。いいえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。しかしナオミは言った。帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか。あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか。帰りなさい娘たち、さあ行きなさい。私は年を取ってもう夫は持てません。たとえ私が自分には望みがあると思って今晩でも夫を持ち息子たちを産んだとしても、それだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか。だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか。娘たち、それはいけません。私をひどく苦しませるだけです。主の御手が私に下ったのですから。彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。ナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても、私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちはまあナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに遭わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせられましたのに。こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃ベツレヘムに着いた。今日は、イスラエル 例として、BFP の副局長である、田畑恵姉妹にイスラエルを愛するというタイトルで、御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今日はイスラエルのことを覚える日として GCC でイスラエルデーが設けられ、こうして BFP のスタッフとして講談に立たせていただき心から感謝しています。皆さんオリンピックをテレビで見てらっしゃいますでしょうか。私は実際そんなには見ていないんですけれども、でもイスラエル、そして日本どのぐらいメダル取ったのかなっていうのはニュースで、ちょっと見ています。今日見るとイスラエルは4つメダルを取ったそうです。銅メダルが2つで、そして金メダルが2つ。金メダルはどちらも体操の種目でですね。このオリンピックの間イスラエルとは、もう敵対、国としてはもう敵対状態、もう最悪の犬猿の中であるイラン人の柔道選手がイスラエルの柔道選手と本当に仲良くこう和解がなされているっていうような、そういったストーリー、出来事もあったり、本当にこのオリンピックの期間もイスラエル一つとってもいろんなことが起こっているなということで、関心を持って見ていました。私の人生においてもイスラエルとの出会いというのはとても大きな意味を持っていました。今日は少しだけこの私とイスラエルの出会いについてお話しさせていただきます。私は小学校3年生の頃から父が教会開拓をして牧師家庭で育ちました。クリスチャンホーム育ちの方にはよくあることだと思いますが、私にとって神様は空気のように当たり前の存在で、中学生の頃に洗礼を受けました。しかし20歳の時に人との関係につまずき、人も神様も信じられないと神様に心を閉ざしていた時期が1年ほどありました。ちょうどそんな頃に私が行っていた大阪の母教会でイスラエルのために祈るハイナイトの祈り会が始まりました。そこで語られるメッセージを通して神様は少しずつ私の塞いだ心の殻を砕いていってくださいました。神様の存在が信じられなくなった私に、主は生きておられる誠の神様だと力強くご自身の存在を証明してくださいました。聖書で神様が約束された預言の数々がイスラエルを中心に今現実に起こっているということを知りました。神様が本当におられてこの世界を作り、歴史を動かし、世界の初めから約束通りに導いておられるのだと心に迫ってきた感動を忘れません。その真理が痛みの中で停止していた私に生きる希望を与えてくれました。このとてつもなく偉大でリアルな神様の恵みに生かされる喜びを知りました。その後元気になった私はこのイスラエルに恩返しがしたいなと思い、約半年間 BFP イスラエルで奉仕をさせていただきました。今日は私たちにとってどうしてイスラエルが大切なのか、そしてイスラエルを愛するとはどういうことなのかについて、前半は聖書の歴史を通して、そして後半に今日の聖書箇所ルツキを通して一緒に見ていきたいと思います。まず最初に少し皆さんにイスラエルの雰囲気を味わっていただけたらなと思い、映像をご用意してますのでご覧ください。 本当は3分ぐらいある映像なんですけれども、少し時間の関係で、ここでストップしましたが、今最後に出てきた嘆きの壁という場所について、今日中盤ぐらいでお話ししますので、ぜひイメージを覚えておいてください。私はイスラエルを通して自分の人生の計画以上にもっと大きなスケールで神様ご自身にご計画があるのだと知りました。ではその神様のご計画とは一体何なのでしょうか。そこにイスラエルがどう関係しているのでしょうか。神のご計画とイスラエル、その関わりは聖書の初め創世記に遡ります。神がこの世界をお作りになったとき、神はそれをご覧になって非常に良かったと宣言されました。アダムとイブが神様に背を向ける前のエデンの園は、天における神の御国と同じようにこの地において神様が完全に支配される神の国でした。しかし人間の反逆によって罪が入り、この地における神の国は崩壊してしまいましたが、その時からすでに神様は神の国を回復させるご計画をスタートされました。そしてこの神の国回復計画のために選ばれたのがアブラハムとその彼から出る民族イスラエルでした。創世記12章1節から3節で神様はこのように約束されました。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。イスラエルの歴史、それは神の国の歴史でもあります。神様はイスラエル民族を通して全世界の民にご自身を表してこられました。聖書を読むと、その初めから終わりまで神様がイスラエルの民と紡いでこられた歴史が書かれています。私たちがそれを読むとき、神がどのようなお方で、神の国に生きるとはどういうことなのか、神が喜ばれることはどういうことなのか、そして将来神の国が完全に回復される、そこに私たちは向かっているのだということを知ることができます。また神様はイスラエルを通して神の国の祝福を全世界に広げると約束されました。私たちが今手にしているこの聖書も、これを書き記す使命はイスラエルの民ユダヤ人に与えられました。これが書かれて何千年も経った今、イスラエルからは約9000キロも離れたこの日本の地で、私たちが聖書を読むことができるのは、ユダヤ人たちが一つ一つ手で写本をして命がけで守ってきてくれたからです。そして何より私たちの救い主イエス・キリストもユダヤ人としてこの地にお生まれになりました。弟子たちも使徒たちもユダヤ人でした。初代教会もイエス様を救い主として信じるユダヤ人によって立ち上げられました。さてイスラエルが選ばれたと聞くと、選ばれていいなと思うかもしれません。実際私もそう思ったことがあります。しかし選ばれるということは大きな責任と苦難もセットなのです。ユダヤ人たちは神の計画を担うために選ばれたがゆえに、サタンからの激しい攻撃の矢面に立たされ続けています。ではなぜサタンはイスラエルの民を攻撃するのでしょうか。それは神の国が完全に回復するとき、それはサタンが完全に滅ぼされるときだからです。ですからサタンは躍起になって神の計画を阻止しようとします。つまり神の計画を担う民イスラエルを滅ぼそうとしているのです。 私たちは聖書ですでにこのサタンの策略を見ています。その一つがイスラエルの民から救い主イエス・キリストがお生まれになるのを阻止しようとするということです。一体どのようにしてでしょうか。サタンはこう考えました。神様は救い主イエス・キリストをイスラエルの民から生まれるように約束されている。であればイスラエル自体がなくなってしまえば神の計画を阻止することができる、そのように考えたのです。実際イエス様がお生まれになる約400数十年前、ハマンによってペルシャのユダヤ人大虐殺が計画されたことがエステル記に記されています。またイエス様がお生まれになった時、その知らせを聞いたヘロデ大王がベツレヘムに住む2歳以下の男の子を皆殺しにしました。しかし神様が約束されたことは必ずなります。イエス様は約束通りイスラエル民族から人としてこの地上にお生まれになりました。そしてその十字架の死と復活によって私たちを縛る罪と死の支配を打ち破り、神の義と命のご支配をこの地上にもたらしてくださいました。そして私たちはイエス様がもう一度この地上に来てくださるその日を待ち望んでいます。それは神の国が完全に回復される時、そしてサタンの完全な滅びの時です。その大切な鍵の一つを握っているのが神の民ユダヤ人なのです。サタンは今その日を何としても阻止しようとあらゆる手を使っています。そうして今に至るまでユダヤ人たちは迫害に次ぐ迫害を受けています。最近では、オリンピックの開会式でミュンヘンオリンピック、1972年のミュンヘンオリンピックでユダヤ人の選手たち11とコーチを含めてですね、11名がテロリストによってオリンピックの開催中に全員殺されてしまったという事件があったんですが、このことを追悼式典黙祷の時が開会式の中で初めて行われたということがニュースで大きく取り上げられました。1972年からこれまで何回もオリンピックがあったわけですが、一度も開会式の中で黙祷の時は捧げられることはありませんでした。イスラエルはずっとそのことをリクエストし続けてきたんですが、何度も何度も断られてきたんですね。しかし今回日本が開催国となった今回のオリンピックで初めてその時が持たれたということが話題になっていました。また第二次世界大戦時のナチスドイツによるユダヤ人の大量虐殺、ホロコーストについては皆さんもよくご存知だと思います。このホロコーストで世界のユダヤ人の約3分の1、ヨーロッパのユダヤ人の3分の2にあたる約600万人が殺されました。イスラエルが紀元70年にローマ帝国によって完全に滅ぼされ、ユダヤ人が世界中に散らされて以降、数え上げることのできないほどの残酷な迫害が彼らを襲いました。一つの民族がこれほどまでにも徹底的に滅ぼし尽くそうとされる、このようなことは人類史上他に例がないでしょう。特にホロコーストでユダヤ人は文字通り絶滅の寸前でした。しかしホロコーストから3年後の1948年、なんと2000年の時を経てイスラエルという国が再建されたのです。そして今も聖書に約束されている通り、世界の四隅からユダヤ人たちが帰ってきています。ユダヤ人は選びの民として、苦しみを通しても聖書が、そして聖書の神様が真実であると証している民なのです。私がイスラエルで半年間ボランティアをしていた時に、イスラエルの中で一番好きな場所がありました。それは先ほどの映像にも出てきました エルサレムの旧市街にある嘆きの壁です。ここはユダヤ人にとって最も大切な神殿が破壊され残された外壁の一部分です。神殿なき今、現存する神殿に一番近いこの壁に手を置いて、毎日たくさんのユダヤ人が祈っています。ある日、私もこの場所で祈っていると、両サイドにいたユダヤ人の女性たちが泣きながら心を注いで祈っている姿を目の当たりにしました。神様をこんなにも愛して泣きながら祈るユダヤ人たち、そして彼らが通ってきた壮絶な迫害の歴史、それらが私の心に迫り、涙の中でこう祈りました。神様、私がこれまであなたの愛されるイスラエルの民、ユダヤ人のことを考えてこなかったことを許してください。彼らはあなたの遺子です。彼らは今もあなたが愛してやまない選びの民です。彼らを通して私はあなたと出会い、あなたを知ることができました。どうかこれからは私もあなたと同じ思いで彼らを愛し、仕え、取りなし祈らせてください。イスラエルに行って与えられた思い、それは愛する神様が愛されるものを私も愛したいという思いでした。イスラエルから帰国して10年、神様はこの主が愛するものを愛するという思いを私の中に育んでくださいました。その過程で今日の聖書箇所ルツ記は欠かすことができません。私は今 BFP ジャパンでツアー部も担当していますので、現地でユダヤ人の方々に名前を覚えてもらいやすいようにヘブライ語名というのを名刺の中に入れています。どんな名前にしようかと考えたときに真っ先に思い浮かんだのが聖書に出てくる女性の名前ルツでした。私はルツが大好きです。それはルツを思い出すたびに家族としてイスラエルを愛するということを思い起こさせてくれるからです。ルツはユダヤ人にとっては外国人、つまり異邦人でしたが、姑ナオミがイスラエルに帰ると聞いて自分も一緒に行くと言って聞きませんでした。ルツはナオミにこう言いました。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。ルツにはナオミを捨て別れて帰るように仕向ける状況はたくさんあったでしょう。ナオミと一緒にイスラエルに帰ってからも外国人の女性で貧しく、周りからは冷たい目があったかもしれません。いじめられていてもおかしくはありません。しかしルツはそこで自分の故国には帰りませんでした。つぶやくこともなくイスラエルにとどまり続け、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと告白し続けたのです。ルツにとって姑ナオミを通して知ったイスラエルの神こそ真の神でした。そしてその神様が選ばれたイスラエルの民は自分の民、自分の家族でした。私たちはどうでしょうか。神様がご自身のご計画のを担う民としてイスラエルを選び、イスラエルと結ばれた祝福の契約に私たちはイエス様を通して加えられました。ですからルツと同じように、私たちにとってもイスラエルは家族です。私はイスラエルから帰国して2018年に BFP ジャパンで働き始めるまでの6年間、学校を卒業しアルバイトをし一般の企業に勤め、日々の生活の中でいつもイスラエルのことを考えているかというとそうではありませんでした。またイスラエルの人も 私たちと同じ罪人ですから、彼らにつまずくこともあります。そしてイスラエルという国も人が治める国ですから、失敗もたくさんあります。ルツがナオミを捨て別れてモアブに帰るように仕向ける状況がたくさんあったのと同じような状況が私にもありました。しかしその度に神様はルツに与えられたのと同じ告白を私にも与えてくださいました。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。日常生活をしていると常に家族のことを考えているかというとそうではありませんが、でも家族は決して切り離せない存在、いつも心の中にある大切な存在です。またたとえ家族の誰かと喧嘩をしても家族の関係は決して切れませんし、愛さなくなるということは決してありません。神様のゆえに家族としてイスラエルを愛するということをこの10年経験させていただきました。ルツ記をもう少し見ていきましょう。一章一節で裁きつかさが治めていた頃とあります。イスラエルの民は偉大なリーダーのモーセとヨシュアに導かれましたが、約束の地に定住してヨシュアが亡くなってから偶像の神々に仕えるようになりました。詩式21章25節にこうあります。その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。人々が誠の神を捨て自分勝手に生きていた、いわばイスラエルの暗黒時代といえます。今日のルツ記はそんな時代に起こった出来事です。イスラエルに飢饉が起こり、ナオミたち一家はこのままでは生活していくことができないという危機的状況にありました。そこで彼らが住むベツレヘムから約100キロほど離れたモアブの地に引っ越すことにしたのです。しかしこの決断はユダヤ人である彼らにとっては大変な意味を持っていました。彼らがモアブに引っ越すということは、神が約束された地から離れて偶像の神々を拝む地に住むということです。モアブの地での生活は安定していたかもしれませんが、その後一家を数々の苦難が襲い、ナオミは夫と2人の息子に先立たれてしまいます。ナオミはルツと共にベツレヘムに帰ってくると人々にこう言いました。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。ナオミという名は楽しいとか心よいという意味ですが、苦しい悲しいという意味のマラと呼ぶように言っています。神の約束から離れ出て苦しみを通り打ちひしがれていたナオミを支えたのが異邦人の嫁ルツだったのです。ルツはその後ボアズと再婚し、その家系からイエス・キリストがお生まれになりました。神の民イスラエルのナオミたち一家を通して誠の神を知った異邦人ルツ、そして今度はルツが姑ナオミを支え、ナオミの家に信仰と祝福が回復されました。私たちもこのルツと同じようにイスラエルを通して誠の神様と出会いました。そして私たちも異邦人としてイスラエルを私の民、私の家族として支え、彼らが信仰と証明と賜物を回復することができるように取りなし祈る役割が与えられています。今 BFP の働きを通して世界中、日本中の多くのクリスチャンが家族としてイスラエルを取りなし祈り捧げてくださる愛のご支援に毎日感動せずにはいられません。そしてこの皆様の愛と祈りが イスラエルの人々に確実に届き、実際的な変化を人々の人生にもたらしています。 BFP はこの春、あるご家族と出会いました。オリーブライフの6月号にも掲載されていたので、すでに見てくださった方もいらっしゃると思いますが、今日は最後にこの BFP の支援の現場を映像でお分かちさせていただきます。ご覧ください。皆様の尊い祈りとご支援によって、このようにイスラエルの人々の生活と心に大きな影響を神様がもたらしてくださっています。コロナ禍で世界は一変しました。しかし神様のご計画は一つも妨げられることなく進んでいます。その神様が進めておられる大きなご計画に神様の心と一つになって仕えるときに、私たちの人生も変えられます。ますます世界が困難になっていく終わりの時代、皆様と一緒にイスラエルを家族として愛し、列と同じ告白をし続けたいと願っています。お祈りします。愛する天のお父様、 あなたの皆を褒めたたえます。あなたがイスラエルを通して何千年という年月をかけてご自身を表し続けてくださり、私たちも誠の神様あなたに出会わせてくださったことをありがとうございます。神の国回復の大きなご計画の中に私たちもイエス様を通して加えられ、神の国の祝福に預かるものとされたことを感謝します。あなたのご計画を知り、あなたのご計画に生きる感動と喜びを体験させてください。そして私たちに家族としてイスラエルを愛することを教え続けてください。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと日ごとに告白させてください。あなたと心一つにあなたのご計画を生きることができますように、私たちを導いてください。あなたの恵みに感謝して愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。